金子誠の週刊マック2024。
この時間は元気から始めます。総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りします。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
週刊マックは札幌市西区のコミュニティ FM 三角山放送局が FM76.2MHz でラジオ放送、インターネット、スマートフォンでもお送りしています。おはようございます、安村麻里です。3月8日金曜日、今週の週刊マックは2月の収録からお送りします。リスナーさんからの質問で、スケジュール管理についてや1軍と2軍の本拠地は近い方がいいかという質問について話しています。ではどうぞ。玉川さんです。マックは何かに向けて計画を立てて備える方ですか？スケジュールは立てますか？逆算かな？箇条書きにするとか？前はほとんどメモを取らないということを聞きましたが、準備のスケジュールも頭の中で出来上がり覚えているんでしょうか、という質問です。
何のスケジュールですか？何についてのスケジュール
ですか？何でしょうね、これはね。こうすごい漠然と何かに向けてって計画を立てて備える方ですか？
大谷ノートみたいな未来予想図みたいな感じ？
そこまで大きくなくても、例えば、この1ヶ月間とか1週間とかスケジュール。
僕らの仕事スケジュールがあるようでいつも決まってるんで。覚えるかな、大体。この日の移動の飛行機はこの時間とか
頭の中で覚えちゃう。何かこう、今だったらみんなスマホのメモとかなんかするのかな、スケジュール、スマホにスケジュール入ってるから、そういうのには入れない。
入れない。何時に結局飛行機乗ったりするときはさ、QR コード必要でしょ、
はい、
搭乗、チケットの、それはさ、なんかスクリーンショットみたいにするでしょ、
そうですね、
でそこに全部時間とか書いてあるじゃない、
はい、
ただ何日にどこに行くとかっていうのは意外と僕はあんまりメモというか知らなくていいかなと思って、来週はこのカードは 何連戦どこで何曜日に戻ってきて、だそうでしょ、日曜日に戻ってくるし、いつもで火曜日に、月曜日とか火曜日に出発して、火水木で土曜日とか祝日とかは試合があるんだろうなっていうような感覚なんで、その時の相手ってどこっていうのは、そろそろどことやりそうだなっていうところで初めてチェックするだけかな。だってこの時間、いついつのこの時間にどなたと、会合があるとか、そこからその後どこかに移動して誰々と会合があるっていう仕事じゃないんで、メモを取るというのはないですね。今は練習スケジュールが、さっきも言った雨だったらいろいろ変わったりする可能性あるし、どういうふうに振り分けたらスムーズにこの施設をね、活用できるかっていうのもあるし、そういうメモは取って、こう注意点は取ってますけど、野球のコーチってメモ帳持ってるでしょ？
持ってますね。
いろいろとそういうことを書き込んだりしますけど、スケジュール的なメモで、それに沿ってっていうのは、あまり経験したことないですね。
私から見たら記憶力はいいなって。
だシーズンオフの、
はい、
2ヶ月間のスケジュール、
はい、
今、なんていうの、手帳、年間手帳、
はい、ありますね。
何手帳っていうんだろう、カレンダーが入ってて、メモが入ってて、カレンダーが入っててメモが入ってて、交互になって一冊になってるやつ。
手帳ですね。
ダイアリーっていうのか。
ダイアリー、そうですね、手帳、普通に、はい。
あれは1年分の予定、一気に書き込みますけどね、あれが出たとき、
はい、
スケジュールが出たときに、
ああ、そうなんだ。
もう1試合目から143試合目で全部書き込んで、
すごい。
で、その間に、魚マーク入れる、ここいけそうっていうね。
なるほど、そこ大事ですもんね。
この移動いけそう、ここは無理しなきゃダメだから、ちゃんとこの辺、この時期ぐらいから、レンタカーとかね。
手配ね、
飛行機とか手配始めなきゃなっていう魚マーク入れて、
なるほどね、
そういうことでしょ。
そういうことです。
うん、
そうそう。
シーズンオフはもう分かっていったものをどんどんどんどんその手帳に書き込んでいって、うん、どんどんどんどん同じ時期にいろんな用事が入りそうなんで。
ああ、そう
です、ね。だ早い段階で断るのは断らないと。
うんうんうん、優先順位ちゃんと。
ダブルブッキングになっちゃうし。
そうですね。自分の中で優先順位決めて、はい。
はい。
はい。今年はもう、じゃあそういう魚マークとかももう入れてあるんですか。
いっぱい入ってるよ。
いっぱい入ってる。
うん。
まあね、それがないとね、マークね。兵庫県からメッセージ、あ、質問です。ウーゴさん、マックに1軍と2軍の物理的な距離が近い方がいいかお聞きしたいです。マリーンズが昨年の年末に練習場と2軍の本拠地移転検討の報道がありました。その中で車で1時間の距離も条件に入れる報道がありました。マックはファイターズ時代は東京と札幌と多摩川、鎌ヶ谷と今の千葉と浦和を体験しましたが、距離が近い方がいいと思ったことはありますか。
うん、ある程度距離は近い方がありがたい。
うん、そりゃそうですよね、やっぱりね、近い方がいいですよね。
うん
うん、
何か起こったときに、
うん、
特にね、最近はコロナ禍があったでしょ、4年間。
はいはいはい。
うん、どんどんどんどん、選手が次の日に登録が不可能になっていったときに、ゲームができなくなる可能性あるんですよ。
うんうんうん。
その、翌日にはいなきゃいけないし、
はい。
その補充というか、登録してくる選手がね。
はい。
でも、まあ、北海道と鎌ヶ谷が離れてた時には、
うん、
ナイターで何かがあった時に、
はい、
次の日にこの選手呼んだってなったら、うん、次の日の試合にしか間に合わないんだよね、
うんうんうん、
なかなか移動が。
あ、はいはい、
うん、でナイターでしょ。
そうですね、
うん、あの2軍って大体昼間やってるんで。
そうですね、うん
うん、結構きついと思う、選手がきついと思うね。近いというか、まあどうなんでしょうね。これもね、またアメリカの話になりますけど、
はい、
アメリカってメジャーリー MLB ってその全てホームアンドアウェイなんですよ。あえて今回の韓国で開幕するみたいに、
はい、
あのイレギュラーのことは多少ありますけど、
はい、
ほとんど本拠地と本拠地の行ったり来たりなんですね。
はいはい、本拠地と
地方開催っていうものは存在しないんです。本当特殊なこういう今回みたいなケース、
うんうんうん、
まあ、何年か前ロンドンでやったりもしましたけど、
はい、
うん、だけどどのチームがやってるわけでもなくて、
うんうんうん
うん、そのほぼホームアンダーウェイ、
うーん、
だから球場があるところしか行かないよね。
うんうんうん、球場
だけど、トリプル A、ダブル A っていうものも入れると、
うん、
結構アメリカ全土に点在してるんです、
はい、あちこちにね。
一つのね、パドレス行ってましたよね、
はいはい、
サンディエゴに要はメジャーの本拠地があります、
はい、
サンディエゴパドレスですから、
はい、そうですね、はい、
その1ランク下のトリプル A っていうのが、
はい、
テキサス州
テキサス、はい、
エルパソっていうところにあるんですよ。
お、はいはいはい、
車で移動したら7時間ぐらいかかる。
え、7時間
?7 時間ぐらいかかるから。
サンディエゴからエルパソまで7時間。7時間。
だから飛行機で移動するんですけど。
飛行機でも1時間はかかる。
うん、うん、そう、2時間ぐらいかかる。
うんうんうん。
うん。
うん、
そういう距離はありましたね。
すっごい。すっご
い。だから、
うん。
メジャーでそういうのはあんま気にしてないのかもしれない。
あ、そっか。気にしてないのか。うんうんうん。いやでもすごいねやっぱり広大だね、やっぱり向こうはね。
だから逆に言ったらそういう移動気にしないで、
うん、
日本各地都道府県、今イースタンリーグ2つ増えましたけど、
はいはい、
12あってそれぞれが2軍までしかないと思ったら24球団あるじゃない。
はい、そうですね、
で24あるってことだね
そうですね、
でまあ、都市部に一軍の本拠地っていうのは集中してますよね、
はい、
うん、だから地方開催っていうものをなんか やらなきゃいけない的な感じするけど、
うん、
もうちょっと2軍3軍ができたときに、
うん、
その傘下のチームが、まあ、多少ちょっと郊外のところでも点在してくれるといいのかなと、
うん、
その分も今独立リーグとかね、
はいはい、
だから ちょっといろんな形かもしれないね。いろんなものがしっちゃかめっちゃかに混ざっちゃってる感じする。
ああ、そう。変わるかもしれない。3年後、5年後ぐらいね、いろいろね。うん。2軍のチームだけで参戦するっていうチームが今年2チーム出る、できるじゃないですか。そこも、どういう、まあ、そっから、こう、なんだろう、プロ野球選手を出したいっていう思いとか、どうなの、地方でも野球熱を盛り上げたいとか、まあ、いろんな思いあるんでしょうけど。
それは僕ほら、NPB の内のプロ野球の世界しかいないんで、
はい、
その2チームは、どこを、何を目指して、なのか、
うんうんうん
うん、どういう風になっていけるのか、この先ね、
うん
うん、っていうのはまだ見えないな。新聞記事だったり何だりして読んでも意味がわからない、
うんうん、前も話した、その他に社会人っていうかこうあるじゃないですか、企業の野球チーム、うんうん、どうなっていくかちょっと注目ですね、うん。やっぱり野球の球団を運営維持する経営するっていうのはものすごくやっぱりお金かかることなんで、どこの球団も3軍4軍なんていうのはまだまだ相当難しい話ですもんね。
そうですね、うん、12球団が、まあ、揃ってまず3軍までってやらないと、
うんうん、
だけどいや運営的に、うん、その2軍までで、
うん、
ちょっと育成選手を多く抱えるっていうところもあれば、
うんうんうん、
もうそっくりその3軍っていうものを作って育成選手をゲームで育てるっていうのもあれば、
うんうんうんうん、
まだいろんな考え方はあると思います、そっちの方は。
そうですね、はい、ということで質問から答えていただきましたけれどもね、まあ、本当に野球界も1軍2軍、うん、さらにはいろいろとね、企業チームとか、あとは2軍だけとか、まあ、本当に多様化、本当に今でいう多様化が進んでますけれども、見る方はね、いろいろと楽しいとは思いますけれども、なかなかね、やる方は大変だなと思います。メッセージありがとうございます。こちら、なんだか番組リクエストが変わって番組メッセージがこれでいいのか不安な釧路町のサットですということで、サットさん届いてます。ラジオ聞きの皆さんはどうかな、ご存知かな、三角山放送局のホームページがリニューアルをされまして、ちょっと会社側としては多分一本化したんで送りやすくなったって思ってる方だと、作ってる方はね、思うと思うんですけども、全然今まで通りのリクエストアットマーク三角山 .co.jp で、でそこで週刊マックあてみたいな感じで書いていただければ届きますけれども、こうやってホームページからお問い合わせ項目とかお名前入れてっていうところからも来ますので大丈夫です。どっちでもこうやりやすい方で届けてください。メッセージ質問お願いします。ただ三角山放送局の中で3月から変わったのはホームページなんですけども、お電話での問い合わせというのができなくなりましたので、そこら辺はちょっと今まで電話をかけてなんかこうリクエストとかメッセージを送ってた方はごめんなさいっていう感じになりますね。何でもそうですけれども、もう今は本当にこうメール、スマホとか携帯電話がないと生活も成り立たなくなるような世の中になっていってしまってるような気がします。まあ、一応私も使ってはいるんですけども、使いこなしてはいないのでね、だんだんだんだんこういろんなやり取りとかもそうなっていくんでしょうね。さて、サットさんからですけれども、侍ジャパン強化試合でマックのジャパンユニフォーム姿がテレビで映り、なんかシュッとして見えましたということですね。昨日おとつい6-7と、日本代表とヨーロッパ代表の試合が京セラドーム大阪で行われました。午後7時からの試合開始でしたけれども、まあ地上波とその後 BS に切り替わって最後まで放送は行われていました。6日は5-0で、ジャパンが勝ち、昨日は2-0でジャパンが勝ちということで、もう 6日の試合は安心しながらというかね、もう初回に点数が入ったんで安心しながら見てましたけれども、なんといってもマックもお話をしていましたが、大学生ですよね。4人選ばれた大学生のうち、まあ大活躍だったのが、私の中では青山学院の西川美翔選手、美翔って言うんですよ名前が打って走ってっていうか、あと守って、昨日も本当にいい守備を見せていて、まあすごいなと思いながら、そしてピッチャーも昨日は先発だったんですよ、金丸投手が2イニング投げたんですよ、完璧でしたけれども、まあ将来のもちろんプロ野球選手になるでしょうけれども、女性目線から言うと見た目もいいので人気が出そうな感じがしました。その後の中村選手も中村投手ももちろんすごく良かったんですけれどもね、まあ大学生がいいピッチングをしたんで、その後に続く投手陣もここはっていう感じでものすごい気合が入ってましたね。でも松山投手、渡辺投手、隅田投手、種市投手とつないで6人でパーフェクトゲームだったという、相手をゼロ、ヒットゼロで抑えたという素晴らしい試合でしたけれどもね、マックも話してましたけれども、ヨーロッパ代表、オランダ、イタリア、スペインでチェコが入って、ドイツの選手もいましたね。データが少ないので、多分ほとんどがピッチャー、相手のピッチャー初見というか初めての対戦になるんですけどね、でデータがないので、このピッチャーはどんなピッチャーだよってい こう事前 の、アドバイスというか、もうなかなかできない中ででしたけれどもね、なかなか昨日も打てなかったんですけれども、やっぱりピッチャー陣が昨日は良かったのかなと思いながら見ていました。ファイターズからも万波選手と、そして6日の日は根本遥投手が相変わらずもういいピッチングを見せてくれましたね。よかったよかった、とにかく本当にやっぱり勝つことが大事という、ね、感じで、これがプレミア12に11月に行われる、その代表にも選ばれるように選手たちのアピールがあって、ね、他の選手たちにもいい刺激があったんじゃないかなって思いながら見ていました。ロコさんからも、マックコーチ先週はサムラジャパンのお話をしてくださいましたね、欧州代表との戦い、昨日は6人の投手がつないで完全試合、圧巻でした。マックコーチも大役を終えてほっとしているところではないでしょうかということでね、ファイターズの方もオープン戦4勝1引き分けの素晴らしい戦い、練習試合から続いていますからすごいですねということでね、私もニュースだけになりますけれども、ファイターズの試合もチェックしてましたら、昨日ですよね、鎌ヶ谷で行われてましたけれども、伊藤大海投手が投げて、開幕投手 ZOZO マリンで外球場なんで外の感触を確かめる感じでもいい試合だったということで、外国人選手が頑張ってるのが昨日はすごかったなと思いました。静岡ママさんです。静岡ママさん、サムライジャパン快勝でした。で、明日明後日ここ静岡で楽天主催のオープン戦がありますという、我らがファイターズが来ます。チケットは発売日に頑張ってバックネット裏の1列目をゲットしました。昨日はマック、明日はファイターズ、楽しくて仕方がありません、お天気も大丈夫そうですということで、よかったですね。自宅から徒歩15分で球場に行けるってすごいいいところに住んでますね。静岡での試合、ちょっとまだ3月の初めなんで寒いかもしれないのでね、風邪ひかないように見に行ってください、応援してください。こちらは砂川の北の大地から応援しますさんです。おはようございます。昨日まで行われていた欧州代表との試合、侍ジャパンの2勝で終わりました。選手の皆さん持ち前の力を発揮した結果だと思いますが、改めて選手層の厚さ、特に投手力はすごいですねっていただきました。こちら豊平区の優子さんからも、2月は少し寒さが緩んだのに3月に入って寒い、本当に今日も青空が広がって日差しはあるんですけれども、風が冷たいというか寒いです。マック、侍ジャパン強化試合のコーチお疲れ様でした。2試合とも勝利でほっとしてるんでしょうかねということでいただきましたね。はい、そしてこちらもキャベツ食べるさんからもいただきましたし、大谷メロンさんは京セラドームで応援したということでね、いただきました。皆さんありがとうございます。引き続き質問メッセージお待ちしています。
中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。 幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
この時間は元気から始めます、総合リース業の中道リース株式会社の提供でお送りしました。